双子。一、羽川さとみ。大学2回生の夏の初めだった。6月も半ばになり、道行く人々の服も軽くなってきた季節。梅雨入りしてムシムシする日が続いていた。その日僕は寝不足でしょぼしょぼする目をこすりながら、バイト先の更新所、小川調査事務所の机に座って書類整理をしていた。外は昼下がりに降り始めたばかりの雨が霧雨のように細かい粒を音もなくガラスに降りまいている。
ふう、眠い。
何度目かの独り言が自然に口をついて出てくる。ターンという先輩の服部さんの叩くワープロのキーの音がその度に大きくなる。なんだよ、いいじゃないか。眠らないように自分の眠さを客観的に確認してるんだから。眠いんですよ。昨日はかなこさんと一晩中寝ないで朝を迎えたんでね。行ってから無駄な挑発だったと後悔した。この人はこういう会話にとにかく乗ってこない。完全に無視だ。寝ないで朝を迎えたのも時計の針を延々数え続けるのを手伝わされただけだった。結局何も変わったことは起きず、ちょっと寝るから出て行けと追い出される始末。不毛な時間だったが、同じ大学生たちが徹夜麻雀に明け暮れているのと大した違いはないだろう。ガンガンガンという足音がして事務所のドアが開いた。
タオルタオル。
そのかなこ師匠が髪の毛をかき上げながら入ってきた。雨で濡れたらしく雫が散っている。そして自分のロッカーから取り出したタオルで頭をゴシゴシと拭きながら、依頼人が来るぞ、お湯を沸かしとけと僕に言う。
所長は？
今下のボストンで話してる。すぐ上がってくるだろう。師匠は頭にタオルをかぶったままスケジュールの書かれたホワイトボードの前で腕組みをしている。
羽川さとみ、こいつか。
師匠も呼ばれてたんですか？ってことはお化けですかね。お化けというのはここのところこの零細更新所の最大の収入源になりつつある依頼の不調だ。炊事場で夜間をコンロにかけながらちょっとワクワクしてきた。去年から心霊スポットやいわくつきの怪異を求めて散々うろうろしてきた僕だが、この更新所にいると向こうから怪現象がやってくるのだ。お化け専門の調査員であるかなこさんの助手としてそれに関わるだけでなくバイト代までもらえてしまう。最高のバイト先だった。やがてカンカンという控えめな足音がして小川所長がドアから入ってきた。今日も色の薄いグレーのスーツを着ている。人と会ったからかネクタイは曲がっていなかった。
どうぞお入りください。
所長の後ろからすらりと背の高い女性が現れた。肩ほどの長さの髪の毛を茶色に染めていて、カジュアルな白いブラウスに下はデニムのワイドパンツという格好。緊張しているのかどこか表情は暗い。大学生くらいだろうか。
失礼します。
女性には応接用のソファーに座ってもらって、その向かいに所長とかなこさんが腰を下ろした。
紅茶とコーヒーどちらがよろしいですか？
僕がそう聞くと、
あ、じゃあ紅茶を、
と言う。やっぱり声がどこか上ずっている。
羽川さとみです。
こちらが担当する調査員の、と所長に振られ、師匠が中岡ですと言って名刺を差し出した。名前と小川調査事務所の住所、連絡先が書かれただけのシンプルなやつだ。霊能者という肩書きがついたジョークバージョンがあるが、さすがに知り合い以外には出さない。3人分の紅茶と小川所長用のコーヒーをテーブルに置いてから、僕も事務用の椅子を引っ張ってきて師匠のそばに座った。羽川さとみと名乗った彼女は、今はフリーターをしていると自己紹介をした。 さっき簡単に伺いましたが、もう一度依頼内容をお願いできますか。小川所長が丁寧な口調で言った。
あ、ええ、私の生き別れの兄を探してほしいんですけど。
生き別れの兄？師匠がポリポリと額をかいて問いかける。羽川さん、私をご指名なんですよね。どこかで聞いたんでしょ、私がその特殊な依頼が得意だってこと。
あ、はい。
西名さんルートだ。小川所長が師匠に耳打ちする。西名さんは師匠のファンのおばさんだ。商工会やら町内会やら、とにかく異様に顔が広い上にものすごいスピーカーを持っているので、この小川調査事務所にさまざまなお化け案件が舞い込んでくる原因になっている。
あ、それがどこから説明したらいいのか。
里美さんはまだ緊張しているようで言いよどんでいた。やけにあが多い。二十歳そこそこの年齢でこんな更新所に一人でやってくるのは確かになかなかない経験だろう。無理もないと思ったが、そのぎこちない視線の動きにふと緊張以外の影を見た気がした。ああ、これは恐れだな。じっと観察していてそう直感した。
あ、これを見てください。
里美さんは思い出したように膝に置いていたハンドバッグから写真を取り出してテーブルに置いた。写真は洋服を着た年配の男性と女性、そして着物を着た小さな女の子が家の前に並んでいるものだった。少し古い色合いをしている。
私が3歳の時の写真です。七五三の時ですね。こっちが父親、こっちが母親のはずです。
はず？と師匠が問う。
母は私が4歳になる前に亡くなりました。交通事故だったと聞いています。だからあんまり母の記憶がないんですよ。特に顔は写真を見て、ああこんな人だったっけって思うくらいです。
これにはお兄さんが写っていませんね。
ええ、私に兄がいることが分かったのはほんの最近です。母が死んでからはずっと私と父の二人暮らしでした。
里美さんは七五三の写真を手に取り、自分の顔の横にかざして、
どうです、似ていると思いますか、と言った。
喋っているうちに少し緊張が解けてきたようだった。
私ずっとおかしいと思ってたんです。私は今21歳なんですけど、父が46歳、母が42歳の時の子供です。幼稚園の頃も小学校の頃も、友達に父親を見られるたびに、あれおじいちゃんなんてからかわれたことばかり覚えてます。お前もらわれっ子じゃないのかとも言われました。本当にそうなんじゃないかってずっと思ってました。でも年がいってるってことだけじゃなくて、顔も似てないんです。ほら、
写真の顔と並べてみる限り、両親とも顔立ちがふっくらしていて、顎の線まですっきりとしている里美さんとは確かに似ていなかった。
それに私170センチあるんですけど、父は158センチしかないし、母は145センチくらいしかなかったって聞いてます。
写真では里美さんもまだ3歳で小さく、比べるものがないが、確かに2人とも小柄なようだ。養子ですか？
父はそんなことは言いませんでした。私聞いたことがあるんです、何度も。でもお前は父さんと母さんの子供だって言うんです。嘘だって思ってました。本当は養子なんだろうって。大人になってから戸籍抄本を取りました。でも私は実子になっていました。私本当は変な想像してたんです。父と母には実は若い頃にできた娘がいて、その子が中学とか高校の時に子供ができちゃって、その子供 つまり私を父と母の子供だってことにしたんじゃないかって。なんかドラマでそんな話を見て思い込んじゃったんですよ。
まあ昔はそんなことがたまにあったらしいですね。世間体のために。
小川所長がぽつりと言った。師匠は硬い表情をしている。
実際には父も母も初婚で、子供も私一人でした。でも戸籍がそうなってるからって思っても、ずっと持ってた疑いは消えないですよ。
里美さんは興奮して喋りすぎたことに気づいたように、あっと言ってソファーに深く座り直した。
でその生き別れのお兄さんっていうのは。
師匠が促すとまたおずおずと口を開く。
実は去年父が66歳で亡くなりました。急性の白血病でした。あっという間に悪くなるんですね、あの病気。元気だった父がたった2週間で死んだんです。最後は感染症で高熱を出して苦しんでました。その間専門って言うんですか、苦しみながらよくわからないことを言っていました。その時聞いたんです。私は父の生まれ故郷の岩倉という村から連れてこられた他人の子供だって。本当は私には双子の兄がいて、今も岩倉村に住んでるって。
それが生き別れの兄ですか。
師匠がふうと息をついた。
岩倉村。
小川所長が地図を持ってきてテーブルの上で開いた。
県北に笹川町ってあるでしょ、そこの東の方にあります。
里美さんが指で地図をなぞる。
ああ岩倉って地名がありますね。昭和の合併で吸収されたのか。
父は若い頃にその村を出たそうです。父がいた頃はまだ岩倉村だったはずです。父の戸籍にもそう書かれていました。
昭和の大合併は昭和30年前後だから、お父さんが30歳くらいの頃か。その前に村を出たってことですね。
小川所長が電卓を叩いていった。
依頼内容は大体わかりましたけど、と師匠が口を開く。
要するにその生き別れの兄を岩倉村で探せばいいんですね。
里
美さんは最初の頃のようにそこでまた口ごもった。表情にまた緊張が浮かんでいる。
いやこれは恐れだ。
紅茶おかわり持ってきましょうか。
いつの間にか空いていたカップを見て僕は腰を浮かせた。
あ、はい、すみません、喉が渇いて。
これはまだ何かあるな。
僕はお盆の上にカップを回収しながら胸の奥に好奇心がムクムクと湧いてくるのを感じていた。
師匠がズズズッと慌てて目の前の紅茶を飲み干して炊事場に向かう僕のお盆にカップを乗せる。
こういうところだよ。こういうところに平均的な女子の爪の赤を飲ませたい。
もう一度お湯を沸かしていると師匠が顔を出して、おい、ラジカセどこ置いたっけ、と言う。
あのラジカセですか、奥のキャビネットの下のはずです。
そうか。
ラジカセを何に使うんだろう。
紅茶を入れ直して持っていくと応接テーブルの上で師匠がラジカセにカセットを入れているところだった。
里美さんが持参したものらしい。
これは岩倉村のことを調べていて県立図書館で見つけたわらべ歌集です。県内のいろんな地域のわらべ歌を集めた20年くらい前のテープですけど、この中に岩倉村のものがあるんです。
里美さんが再生ボタンを押して何度か早送りをする。
後ろの正面だれ。 その合間にそんな歌が聞こえてきた。カゴメカゴメって歌がありますけど、地方によって歌詞がちょっとずつ違うみたいで、その違うのを集めたみたいなテープですね。ここです、と言って里美さんはラジカセから指を離した。あまり良くない音質で、笹川町岩倉という男性のナレーションの後に子供たちの歌が流れてきた。カーゴメカゴメ、カーゴの中の通りはいついつ寝やる、かたわれ時に七日などってつうべった、後ろの正面だあれ。里美さんが巻き戻しボタンを押し、もう一回流しますねと言った。また同じ歌が流れる。師匠は腕を組んでじっと聞いていた。そして聞き終わると僕に、おい、カゴメカゴメの歌を歌え、と言った。有無を言わせない口調に囚人監視のもとをしぶしぶ歌う。カーゴメカゴメ、カーゴの中の通りはいついつ出会う、夜明けの晩に鶴と亀がすうべった、後ろの正面だあれ。うわ、なんかすごい嫌。こんな昼間の事務所で一人見られながら歌うのほんときつい。歌い終わると師匠は、違うのは中盤からの部分だな、と言った。いついつ出会うがいついつ寝やるになってる。夜明けの晩にはかたわれ時にか。鶴と亀がって部分は七日などってに変わってる。鶴と亀が滑ったってところは確かあまり意味のない表紙言葉だって言われてるよな。七日は多分七日か。などっては方言かな。意味はわからないけど、頭韻を踏んでるだけの表紙言葉の可能性が高い。でも、いつ出会うのかって問いかけが、いつ寝るのかって問いかけになってるのは意味がありそうだな。あとその時間が夜明けの晩から片割れ時になってるのも意味深だ。師匠は里美さんを見た。夕暮れのことを誰ぞ彼はって書いて黄昏時って言うけど、それに対して明け方の薄暗闇のことを彼は誰ぞで変わたれ時という。まあ古くはどちらも日暮れ明け方両方の薄闇を指す言葉だったみたいだけど、このわらべ歌の片割れ時はもしかして変わたれ時と同じ言葉じゃないのか。里見さんは、昔何度か父に朝早くから魚釣りに連れて行かれたことがありました、と言った。まだ暗い空を見て父が片割れ時と呼んでいたことを覚えています。いついつ寝やる片割れ時にということは夜明けに寝る、つまり徹夜をするってことだな。なぜ徹夜をするんだろう。師匠はわらべ歌の歌詞に興味を持ったようだったが、僕はこの歌が生き別れの兄を探す話とどう関係しているのか気になった。で、と言ってみると里見さんがまたハンドバッグを探り始め、バインダーを取り出した。今度こそ何か有益な情報だろうか。父が朦朧としながら言っていたことの中でしきりに繰り返していた言葉があります。お前は双子だったと、双子の意味語だったって、だからうちにもらわれてきたんだと。すっと開いたページに何かの記事のコピーが閉じられていた。すごくショックでした。もらわれっ子だってことはうすうす分かっていたことでしたから、そのことはいいんです。でも意味語って忌まわしい子供って意味でしょ。
そんなことどうして言われなくちゃならないんだろうって本当に悲しかったです。記憶もないような赤ん坊の頃にどうしてそんな忌まわしいなんて。父が死んでから私調べました、岩倉村のこと。県立図書館とか国立の大学の図書館で。そしたらこの記事を見つけたんです。現代の後進信仰というタイトルがついている。郷土史の研究論文か。書いたのは誰だこれ。佐藤正嗣って聞いたことないな。結構古い記事。奥付けにありますけど1971年ですね。20年くらい前のものか。元小学校の校長ね。でこれに岩倉村が出てくるんですか。師匠がバインダーをパラパラとめくる。どうやら県内に残る後進信仰が地方ごとに紹介されているようだ。あった、岩倉という項目が。岩倉では古来から数個から十数個でなる項が地区ごとにいくつかあり、それらの本尊が正面金剛であることや南無阿弥陀仏という唱え事から直来までの作法などが記されていた。ただ現在ではその項も催されることは稀になっていると注記がある。大ごもり。師匠が興味深そうに読んだ箇所は一風変わった風習として紹介されている部分だった。なお岩倉地方独特のものとして大ごもりという習慣がある。七更新の年や初更新あるいは爪更新に平素よりも大がかりに行うことはよく見られるものであるが、ここでは毎年決まった時期に近隣の複数の子が一つところに集まって夜明けまでこもるという。以下に記録の残っている大ごもりの日付を記す。1955年6月29日、1956年6月28日、1957年6月29日、1958年6月29日、1959年6月29日、1960年6月28日。師匠がそこまで読み上げて首をかしげた。おかしいな。更新は60日ごとだろ。6回で360日、1年は365日だから5日余る。その分翌年の同時期の更新の日付がずれていくはずじゃないか、前倒しになって。でもこの大ごもりってやつは6月28日と29日の2種類しかない。その後記事では師匠が指摘した日付の疑問について触れていなかった。おい、そこは突っ込めよ研究者。イラッとした様子で師匠が毒づいた。その後ろを読んでください。興味のある部分にいちいち引っかかる師匠に里見さんがじれて促した。ん？また岩倉地方では近代においても双子を忌む興味深い風習があった。双子。里見さんの生き別れの兄は双子だと言っていた。キーワードになっていた言葉の登場に師匠の表情が緊張を帯びる。男女の双子が生まれると後に生まれた方を忌み子として里子に出すのである。かつては間引きのようなこともあったとされる。なお同性の双子は忌み子とはみなされないようだ。岩倉の記事はそこまでで、また別の地方の後進信仰の説明が続いていた。
これは。
小川所長が険しい表情をしている。
父の言った通りでした。T
きっと私は双子で岩倉に生まれて妹だったから忌み子として村の外に里子に出されたんです。
ちょっと待ってください。戸籍上養子ではなく実子だったんですよね。里子だとしても戸籍を偽装するなんてやりすぎだ。父親はともかく母子関係は分娩の事実をもって発生するって民法に規定されてる。出生届って医師の書類がいるんでしょ。
師匠の問いに小川所長が答える。
ああ、出生証明書がいる。それを役所に出す必要があるから、姉川さんが他人の戸籍に子として記載されているのなら医者か役所かどっちかを丸め込んでるな。
おいおいと僕は思った。今の時代にそんな全近代的なことが本当にあるんだろうか。そこまでして双子を忌み子扱いするなんて。
さっきの歌、片割れ時にって歌詞、あれ聞いて私怖くなったんです。ゾクって背筋が冷たくなって。川垂れ時ってあれは誰だろうって意味でしょ。薄暗くてそこにいるのが誰だかわからない。なんだか怖い言葉ですよね。同じ朝の薄暗闇を岩倉村では片割れ時っていう。絶対いい意味じゃない。双子の片割れ、もう片方の我、まだ明けない暗闇の中にもう一人の自分がいる。はっきりとは見えないけどきっといる。それを忌まわしいって言ってるんです。
里美さんは冷たい息を吐くように言った。うつむき、右手で自分の肩を抱くようにしながら、
いついつ寝やる片割れ時に。
師匠は腕を組みながらわらべ歌の歌詞をつぶやいた。
いつ寝るのか、朝に、つまり徹夜、夜明かし、更新の、大ごもり。
何かつながってるな、これは。
考え込んだ師匠を横目にため息をつき、小川所長が尋ねた。
羽川さん、ちょっといいですか。ご自分では岩倉村には行かれたんですか。
ビクッとして里見さんは顔を上げた。
はい、行きました、もちろん。でもあの村はそのすごく閉鎖的っていうか、200人くらいの村なんですけど、双子の兄を探してるって言ったらみんな取り付く島がない感じで、きっと今でも双子はタブーなんです。だからお願いしたいんです。私の代わりに岩倉に行って生き別れの双子の兄を見つけてください。そうじゃないと私。
そこまで言って声を詰まらせた。そして口元を押さえて、
私もうたった一人なんです。
上ずった声で絞り出したその言葉を聞いて、僕はもらい泣きしそうになった。彼女は母親と3歳で死に別れ、二人暮らしだった父親は去年他界。しかもよそからもらわれてきた子供だったと明かされて、本当の家族すら失ったのだ。
父は去年死んだ方の父ですが、私には岩倉に双子の兄がいるとしか言っていませんでした。本当の父と母はもう亡くなっているのかもしれませんが、ひょっとしたらまだ兄と一緒にそこにいるのかもしれない。どうかお願いします。
里見さんは涙のこぼれる目尻を拭いながら頭を下げた。
師匠。
考え込んだまま反応がない師匠に声をかけた。すると息を吐いてから指を組み口を開く。
人探しなら確かに更新所の出番ですよ。そんな頭を下げていただかなくても、料金さえ払っていただければお引き受けします。
するよね。
顔を向けられ小川所長はうなずいた。
でも仁科さんに聞いて お化け専門の私をわざわざご指名ってことは、何か今聞いたこと以外に理由がありそうだ。どうなんですか？はっきりと恐れの表情を浮かべている。じっと師匠にいすくめられて、里美さんは意を決したように言った。かごめかごめの歌って、あれ子供の遊びの歌ですよね。目を塞いだ子供の周りを手をつないだ子供たちがぐるぐる回って、後ろの正面にいるこの名前を当てるっていう。私あのテープを聞いてから怖くてたまらないんです。私霊感とかなかったはずなのに、夜起きてると急にあの歌が聞こえてきて、後ろに誰かいるような気がして。でも後ろにいるのは私なんです。私が後ろにいるんです。ごくりと喉を鳴らして、里美さんは自分の両肩を抱いた。かごめかごめ、かごの中の通りはいついつ寝やる、かたわれ時になぬかなどってつうべった、後ろの正面だれ。師匠が急に口ずさんだのはあのテープの歌だった。いい声をしているので僕よりよほどうまい。
やめてください。
そううめいて怯えている里見さんを見つめ、師匠は、わらべ歌はまだ社会性が育っていない子供のアミニズム的発想から生まれていますと言った。古来から子供の歌は遊戯的なものと、ノリトにまで昇華する前の呪術的なものが未分化の状態で存在しています。例えば、ほうほうほうたる恋、あっちの水は苦いぞ、こっちの水は甘いぞってのは、騙し型と呼ばれる類型のわらべ歌です。遊戯でもあり、そして騙して蛍をこっちに呼び寄せるための呪術的な歌でもあるのです。かごめかごめの歌は、かごの女と書いてかごめの歌だから、かごに閉じ込められたような暮らしの遊女のことだって説もある。お腹がかごを抱いたように見える妊婦のことで、流産を歌っているって話もある。かごの目と書いてかごめで、六芒星のことだなんて言ったり、まあいろいろ説はあるんですが、はっきりしません。さっきの岩倉村の歌は、一般的に知られているものと異なる部分が中盤にあります。そこには何かそう歌うべき意図があるんでしょう。羽川さんが言うように、片割れ時という言葉が双子と関わりのあるものなら、双子を忌み嫌う村で歌われる以上、それは遊戯の形をした原初的な呪術です。脅し歌や呪い歌の類なのかもしれません。その脅しや呪いの対象は双子に生まれた羽川さん自身。そう直感で分かってしまってるんでしょう。言葉の意味は分からなくても。師匠は里見さんに問いかける。その後ろにいる自分ははっきりと見たんですか？
いいえ。きっと気のせいですけど、怖い夢も見るようになったりして。
わかりました。お兄さんを探してきます。で、その歌の意味も調べてきますよ。意味がわかれば対処のしようもある。私は拝み屋じゃないからお祓いはできないけど、まあこういうのは専門なんで任せてください。ほっとした表情を浮かべる里見さんに、小川所長がラミネート加工された料金表を差し出して説明を始める。里見さんは、これなら貯めたお金でなんとかなりますと言って、その取りかかる開始日ですけどと壁のカレンダーに目をやった。ああ、分かってますよ。6月28日、29日の大ごもりまであと10日あります。まだやっていればですが、わらべ歌との関わりもありそうだし、そのイベントに合わせるのがいいでしょう。大ごもりはまだやっていると思います。多分今も。はっきりとは聞けませんでしたが。そういえばお父さんの戸籍を調べたんでしょう。
岩倉村で本籍地を訪ねてみたんですか？
もう家は残っていませんでした。父は両親も早くに亡くして親類もいないと言っていました。だから村を出たんだって。
師匠は里見さんに補足質問をいくつかして、これまで自分で調べたバインダーの資料やわらべ歌のテープなどを借り受けた。
ではよろしくお願いします。
里見さんが長身を折って頭を下げながらドアから出ていった。
厄介そうな依頼だな。
依頼人が去ったドアを見つめながら師匠がため息をついてそう言うと、不意に静かな声が事務所の中に響いた。
あとはつけなくていいんですか？
びっくりした。服部さんいたんだ。
僕は完全に事務所のデスクと同化していた服部さんを改めて忍者みたいだと思った。そしてなんで里見さんの尾行をする必要があるのだろうと首をひねったが、師匠がムスッとしてにらみつけているのを見て気づいた。
春に会ったばかりの心霊写真にまつわる事件のことを引き合いにからかっているのだ。あの時も依頼人を、いや依頼人になり損ねた男を服部さんは独断で尾行して師匠の鼻を明かしたのだった。
うっせえ、Mind your own business。
師匠は妙に流暢な英語で服部さんを罵倒して中指を立てた。
そんなことがあった2日後、僕は師匠に連れられて南の港の近くの住宅地へ向かった。
着所日までまだ5日ありますけど。
潮の香りのする風を顔に浴びながら言った。僕の頭の後ろから師匠の声がする。
いいんだよ、せっかくまだ生きてるってんだから話を聞いとかなきゃ。
生きてるったってもう90歳なんでしょ。
電話で話したけどまだボケてはなかったぞ。それに着手日前だろうが調査にかかる交通費は依頼人持ちになる契約だ。自腹切ってるわけじゃないからいいんだよ。
だったら交通費かけてきましょうよ。
僕は後ろに師匠を乗せて必死に自転車を漕いでいた。
いいんだよ、たまには海の近くを走ってみたいから。
漕いでんの僕ですけど、という文句を言おうとして諦めた。師匠が潮風を受けて楽しそうにしていたからだ。少々遠回りをして堤防沿いを走ってから、僕らは古めかしい日本家屋に到着した。あのバインダーに閉じられていた後進信仰に関する記事を書いた佐藤正嗣という研究者の家だ。師匠が懇意にしている元大学教授に電話をかけてその研究者のことを尋ねると、住所まで知っていた。教えてもらって早速連絡を取ったのだ。もともと教師で小学校の校長を歴任し、退任した後は趣味で郷土の詩壇会や民族学のフィールドで筆を取っていた人だった。
いわゆる在野の民族学者だ。
御年90歳になり、もう会合などにも顔を出さなくなって久しいそうだが、師匠が言ったようにまだ頭はしっかりしているらしい。
こんにちは。
玄関で声をかけると、娘かお嫁さんらしい年配の女性が出てきた。
ああ、お待ちしておりました。でもおじいちゃん近頃はあんまり人と話さないから、失礼があったらごめんなさいね。
そう言いながら案内してくれた応接室では、いかめしい顔の老人が奥深いシワの中に寄りつきがたい表情を浮かべてひっそりと座っていた。
今日は急にすみませんでした。
そう言って師匠と二人で頭を下げ挨拶をしている間も、こちらの話を聞いているのかよくわからない顔でうなずきもせずじっとしていた。
で、この記事なんですけど。
と里見さんから預かっているバインダーを取り出して、かつて目の前の老人が書いた記事のコピーをテーブルの上に置いた。しかし老眼鏡や拡大鏡を取り出す仕草も見せず、佐藤老人は師匠の顔を見ていた。
師匠。
思わず小声で耳打ちをすると師匠も、
電話で話した時は会話できてたんだよ。ボケてるならさっきの嫁が何か言うだろう。と小声で返してきた。
この更新進行のことというより岩倉村のことをもう少しお聞きしたいんですよ。覚えてらっしゃる限りでいいんですが、
困り顔でそう言いかけた師匠を不意に老人が遮った。
岩倉のことはそれを書くだいぶ前に言ったきりだ。
表情を変えず、入れ歯がずれるのかもぐもぐとした口調だったが、確かに老人は喋り始めた。
岩倉神社の宮司と親しくなって聞いた岩倉に伝わる伝承を。
師匠と僕は思わず身を乗り出した。
人はすべて男児と女児の双子で生じると言っておった。双子で生じ、うつしおと隔離にそれぞれ生まれ落ちると。もしうつしおに双子が生まれたれば、片方は過ちて生まれし忌み事して隠されると。
過ちて生まれし忌み事。師匠がその言葉を繰り返した。僕はその初めて聞いた伝承に気持ちの悪いものを感じた。
じゃあ僕は男だから、あの世に双子の姉か妹がいるってことですか。
いや、記事にあっただろ、後に生まれた方を忌み事として里子に出すって。つまり弟妹の方があの世に生まれるはずなんだ。
そうか、里美さんも妹だった。
なぜそんな妙な伝承が今も続いているんです。
師匠の問いかけに佐藤老人はゆっくりと瞬きをするばかりで答えようとしなかった。師匠は仕方なく質問を変え、記事にある大ごもりの部分を読み上げた。
先生の記事に、この岩倉では毎年決まった時期に近隣の複数の後進校が一つところに集まって夜明けまでこもるとあります。大ごもりという習慣です。
1955年6月29日、1956年6月28日、1957年6月29日、1958年6月29日、1959年6月29日、1960年6月28日、1961年6月29日、1962年6月29日。
日付が記されていたのは以上です。記事が書かれたのは1971年となっていましたから、おそらく先生が岩倉を訪ねられたのはその9年前の1962年頃ですね。ざっと見ると6月29日が多くて、6月28日が2日間だけありました。見た瞬間におかしいと思いましたよ。実際の更新の日がいつだったか調べてみました。1955年は6月28日でした。惜しいですね。大ごもりは6月29日で1日違いだ。
普通の地域のお祭りならそれでいいかもしれない。でもこれは後進校の集まりなんですよ。1日でもずれれば、後進の日でなければ意味がない。そしてその後の日付はもうめちゃくちゃだ。
師匠は持参したメモを読み上げる。
いいですか。実際の更新の日は1955年6月28日、1956年6月22日、1957年6月17日、1958年6月12日、1959年6月7日、1960年6月1日、1961年5月27日。
そして1962年は5月22日で、その60日後の更新が7月26日です。大ごもりは6月末に固定されていて、更新の日なんかとは関係なく行われているんです。これは一体どういうことでしょうか。確かにおかしい。僕はゾクゾクするものを感じて老人の反応を待った。師匠は応接テーブルの向かいに座る老人をにらみつけるように見据えている。
岩倉の更新校の本尊は正面金剛だった。だが大ごもりの本尊は正面金剛ではなく、岩倉神社の祭神と同じだった。
ようやく口を開いて出た言葉。師匠はすぐさま、その祭神は？と聞く。
岩倉神社の祭神はイザナギと大昼目のムチノカミだった。どちらも近しい者が閣僚へ行った。だからこそ写しを守る神なのだ。
そう言って老人は口を閉ざした。地層のように唇が張り付いている。イザナギはわかる。でももう一人の神がよくわからなかった。大昼目のムチノカミって聞いたことある気がしますけど、何でしたっけ。
バカ、アマテラスのことだ。
そうか、近しい者が閣僚、つまり黄泉の国へ行ったというのは、イザナギの妻のイザナミと、ん？アマテラスは誰だ。
なるほど、イザナミとサノーですね。イザナミは炎を焼かれて死に、黄泉の国へ行った。サノーもまた母イザナミを慕ってその黄泉、根の片すくにへ行った。でもなぜです。大ごもりはなぜその写しを守るという神を祀るのです。更新とは全く発想が違う。
師匠の問いかけに老人は目を見開いたまま何も言わなかった。しばらく無言の時間が過ぎた。応接室の柱時計がカッチカッチと音を立てている。師匠は苛立った様子で頭をかいて、コンセントお借りしますよ、と言った。そして持ってきたリュックサックからポータブルラジカセを取り出してあのテープをかけた。静かな部屋に子供の歌が流れる。岩倉の子供たちが歌うカゴメカゴメの歌だ。カーゴメカゴメ、カーゴの中の通りはいついつ寝やる。片割れ時に七日などってつうべった後ろの正面だあれ。終わると巻き戻してもう一度流した。老人は聞いているのかよくわからない。この片割れ時というのは早朝を指す川垂れ時と同じ言葉です。岩倉に伝わる双子を忌む習慣からも興味深い言葉です。そしていつ寝るのかという問いかけに朝だと答えています。眠らずに朝を迎える、更新校と関わりがあるように思えます。あるいは更新ではなく大ごもりとなのか。師匠の言葉は老人を素通りしているように見えた。七日は七日、その次はなどう、またはなどるという言葉でしょうか。方言だと思いますが意味はよくわかりません。歌の意味を尋ねる師匠に老人はもはや石化したかのように動かなかった。目だけがはっきりと見開いて、それがどこか異様な感じだった。あんまり知った口を聞くと気分を害する大学教授もいるということを、わずかな大学生活で学んでいた僕は、師匠とは逆に全くの素人丸出しの質問を無邪気に投げかけたりもしてみた。しかしそれも無駄だった。
佐藤老人は一日に喋ることのできる量が決まってて、もうそれをオーバーしてしまったかのようだった。師匠は諦めたのか、ようやく、よしと言って立ち上がった。おいとまします。いろいろ教えていただいてありがとうございました。案外皮肉でもなさそうな口調でそう言った。僕も頭を下げて立ち上がる。部屋を出るとき、座ったままの老人がぼそりと言った。
スサノオではない。
師匠は振り向いて目を見開いた。
スサノオじゃない？
それからハッとした表情を見せたかと思うと勢いよく、ありがとうございましたともう一度頭を下げた。なんだかわからない僕はそのままドアを出ていく師匠の背中と応接室の椅子に座ったままの老人とをキョロキョロ見返していた。そしてふと気づいた。地層の中の化石になったように反応がなかった老人のその異様に見開かれた目を、その目に浮かぶかすかな感情の起伏を、二日前に里美さんに見たものと同じだった。恐れ、湧き上がる畏怖をこらえているようなそんな目をしていた。以上、師匠シリーズ双子1でございました。